ご機嫌いかがですか。日本キリスト改革派教会がお送りする聖書を開こうの時間です。今週もご一緒に聖書の御言葉を味わいましょう。この時間は日本キリスト改革派教会牧師の山下正夫が担当いたします。どうぞよろしくお願いします。のりと理由はいくらでもくっつけられるという言葉を聞いたことがあります。うまいこと言うなぁと思いました。確かに理由なんてものは後からいくらでもくっつけることができます。例えば子供が新しいおもちゃが欲しいと言い出したとします。欲しいというだけでは買ってもらえそうもありません。子供はあれやこれやと理由をつけ始めます。今までのおもちゃはもう自分には子供っぽすぎて使えないとか、このおもちゃがないとお友達から仲間外れにされるとか、いろいろ理由をつけ始めます。ただ欲しかっただけなのに、理由をつけ始めると、いくらでもくっつけることができます。今日取り上げようとしている箇所には、イエス・キリストを何とかしようと企む者たちの姿が描かれています。彼らが見ているものは、目の前にいる救いを必要としている一人の人ではなく、自分たちにとって鼻持ちにならない一人の男、イエス・キリストのことです。しかも、彼らが見ているのは、キリストの御業の素晴らしさではなく、キリストを訴える口実です。それでは早速、今日の聖書の箇所をお読みしましょう。今日の聖書の箇所は、新約聖書、マルコによる福音書、3章1節から6節までです。新共同訳聖書でお読みいたします。イエスはまた街道にお入りになった。そこに片手の苗た人がいた。人々はイエスを訴えようと思って、安息日にこの人の病気を癒されるかどうか注目していた。イエスは手の苗た人に、真ん中に立ちなさい、と言われた。そして人々にこう言われた。安息日に律法で許されているのは、善を行うことか、悪を行うことか、命を救うことか、殺すことか。彼らは黙っていた。そこでイエスは怒って人々を見回し、彼らの頑なな心を悲しみながら、その人に、手を伸ばしなさい、と言われた。伸ばすと、手は元通りになった。ファリサイ派の人々は出て行き、早速ヘロデ派の人々と一緒に、どのようにしてイエスを殺そうかと相談し始めた。今お読みしました箇所は、前回取り上げた箇所と密接につながっています。そこには、麦畑を通りすがら、安息日に麦の穂を摘んでいた弟子たちのことで、キリストを非難するファリサイ派の人たちのことが記されていました。その時、イエス・キリストは安息日に麦の穂を摘んでいた弟子たちを、決して安息日の掟を破ったのではないと擁護されました。そういうことがあって、再び安息日が巡ってきました。礼拝のために街道に集まる人々の中には、イエス・キリストの安息日理解をユダヤ教の伝統から逸脱したものとして、快く思わない人々もいました。そして、街道の中には、片手の苗た一人の人がいました。この片手の苗た人に対する人々の思いは様々あったはずです。たまたまこの時初めてこの街道にやってきたのだとすれば、その姿に哀れみの思いを感じた人もいたでしょう。あるいは毎週見かけているのだとすれば、 他の人たちと変わらない礼拝の出席者の一人として受け止める人もいたでしょう。しかし、それらの思いとは違って、イエスを訴えようと思っている人たちにとっては、絶好の機会のように見えました。もしかしたら、キリストは安息日を破って、この人を癒すかもしれない、と。そこには、この片手が不自由な人に対する思いも関心も全くありません。人を陥れようなどと思う人の心には、人への愛も関心もないのでしょう。もしその人たちが、本当に安息日の大切さを知っていて、それをみんなに守ってほしいと、心からそう願っているのだとしたら、何を差し置いても、安息日違反が起こらないようにと、注意を喚起したはずです。しかし、彼らの思いは全く反対でした。むしろキリストが、この人を癒して、安息日違反を犯すことを、半ば期待していました。注がれる視線は、片手のなえた男にではなく、その男を安息日にもかかわらず、癒すかもしれないキリストに向けられていました。自分を訴えようとしている者たちの心を、キリストはご存知でした。キリストに注がれる視線が、彼らの心の内を物語っていたからでしょう。キリストは、この片手のなえた男を真ん中に立たせます。街道に居合わせた人々は、これから何が起こるのか、息を呑んで様子を見守っていたことでしょう。イエス・キリストは、人々に問いかけます。安息日に、律法で許されているのは、善を行うことか、悪を行うことか、命を救うことか、殺すことか。このキリストの問いかけは、示唆に富んでいます。そもそも、安息日であれ、そうでない日であれ、善を行うことが禁じられている日などありません。同じように、悪を行っても良い日など、一日たりともあるはずはありません。人は善を行うようにと作られた神の作品です。安息日の規定が言う、何の仕事もしてはならないとは、良い技もしてはならないという意味に理解しているのであれば、それこそ神の御心に反しています。キリストはさらに、善と悪を命を救うことと殺すこととに対比させています。もちろん、片手のなえた人を癒すことが命を救うこととは言えないかもしれません。彼らが命を救うことは安息日に許されていると答えたとしても、しかし命に別状がない障害を癒すことは命を救う技ではないとすぐに反論してしまうことでしょう。ここでイエス・キリストが問題とされているのは彼らの心の中です。後に記されていることですが、片手のなえた男を安息日に癒したことで、イエスを訴えようとしている者たちは、安息日にもかかわらず、人を殺す相談をし始めます。なんと矛盾したことでしょう。命に別状がない障害を癒すことは、命を救う技ではないから、安息日には許されないとしながら、普段の日でも許されるはずのない殺す相談は、安息日でもできると思っているのだとすれば、これほど神を冒涜する行いはありません。イエス・キリストの命を救うことか、殺すことかという問いかけに、自分自身の心の中を点検することすらしなかったのです。彼らは、この問いかけに自分たちの心の中の悪だくみに気がつくべきでした。しかし、自分たちの悪に決して気がつくことはありませんでした。彼らの心の中では、キリストは死刑に値するという結論がすでに出来上がっていたからに他なりません。キリストの問いかけに彼らは答えようともしません。マルコによる福音書は、 彼らは黙っていた、と記しています。そこに居合わせた誰かが答えても良さそうです。しかし皆、自分の身の安全を考えて、あえて答えようとしなかったのでしょう。そういう意味では、イエスを訴えようと様子を伺っていた人たちだけがずるいのではなく、皆自分のことしか考えていない、ということが明らかになります。この様子をご覧になったキリストは、怒って人々を見回し、彼らの頑なな心を悲しみながら、片手の泣いた人に、手を伸ばしなさい、とおっしゃいました。キリストが人々に感じたのは、怒りだけではなく、怒りと悲しみでした。この日の出来事は、最終的には、キリストを十字架の上で殺してしまう事件へと発展します。かつて、神が弟を殺したカインに語り聞かせた言葉を思い出します。もしお前が正しいのなら、顔を上げられるはずではないか。正しくないなら、罪は戸口で待ち伏せており、お前を求める。お前はそれを支配せねばならない。罪人には罪を支配する力はありません。ただ、キリストだけが罪人を救い、命を与えることができるのです。それではここで番組からのお知らせです。今週のプレゼントですが、今週は耳で聞く聖書日課リジョイスの2月号の CD を全員の方に差し上げます。プレゼントやお便りの宛先は、郵便番号 101-8691 神田郵便局郵便書箱190番聖書を開こうの係です。それでは聖書を開こう。次回のこの時間をお楽しみに。提供は日本キリスト改革派教会。お相手は山下正夫でした。それではお元気で、さようなら。